お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
国内各地の情報や話題をお送りするオーストラリアワイド。今週はアデレードからのリポートです。今日は長年リポーターを担当していた久保由紀さんからバトンを受け取った久保田玲央さんにお話を伺います。久保田さん、こんにちは。
こんにちは。久保田玲央と申します。オーストラリアには2017年に移ってきて今年で、9年目になります。現在はですね、ぶどう畑や野菜作り、ワインの生産に関わりながら、農場ではサステイナブルな農業、素材の研究にも取り組んでいます。バイオマス燃料など、持続可能なエネルギーの原料となる、植物の研究開発であったり、植物を使った、サステイナブル素材の開発というのをですね、アデレードにある大学との、共同研究という形でサポートさせていただいております。
すごい、もう大自然と共にする生活を送られていますけど、
はい、
今日はそんなアデレードの方からどういった話題をいただけますか？
はい、本日はですね、まず、南オーストラリアで現在、マウスプレイグと呼ばれる、つまりは、ハツカネズミの大量発生への警戒が強まっているという話をまずさせていただきたいと思います。特に、現在アデレード北部の農業地帯でですね、ネズミが急増していて、農家への被害というのが主に、懸念されているという状況です。燃料の高騰と、肥料不足だけで、十分苦しい状況っていうことなんですけども、現在南オーストラリアでは、農家にとってネズミの大量発生という新たな脅威にも直面しているという状況です。
畑、ブドウ畑を営んでいますけど、影響っていうのはやっぱり受けていらっしゃいますか？
そうですね。現段階では、自分の畑は、アデレードから南に位置しているので、ネズミが大量発生しているっていうことをまだ目に見える被害は受けてはいないんですけども、正直なところ心配ではあります。
何かこう、これから対策みたいのっていうのは取られるんですか？
そうですね。現段階では、天候の関係で、餌が増えるという、ネズミにとっての餌が増えるということはもう人間の力では正直どうすることもできないことなので、例えば、殺鼠剤、いわゆるネズミ用の毒餌の設置などが、被害を防ぐための対策として講じていかなければならないことになりますね。
このネズミの大量発生、ニュースでもよく目にするようになったんですけど、
はい、
この大量発生の理由っていうのは、どういったことがあるんでしょうか？
そうですね。主な背景にはですね、ここ数年比較的良い穀物の収穫量だったことにより、ネズミにとっての餌が、豊富になってしまったことや、気候で言いますとですね、ここ数年乾燥していたのに対し、現在一気に湿気が増えたことで繁殖スピードが上昇したことなどが、ABC ニュースによるとですね、専門家の話として挙げられています。もちろん、大事に保管されていた種などがネズミに食べられてしまえば、作物がもう育てられなくなってしまいますし、収穫前の作物が、ね、ネズミによって食い荒らされてしまえば、当然収穫量というのも落ちてしまいますので、これから対策を練っていかなくてはいけないですね。
やっぱりね、農家を営む方にとっては本当心配な現象ですよね。
はい、そうですね。心配ですね。続いてはですね、2025年から続いている有害な藻類の大規模発生、アルガルブルームの少しアップデートをさせていただけたらと思います。現在はですね、ピーク時よりかは落ち着いてきていて、水質は改善傾向にあり、実質的に、収束方向に向かっているのではないかというふうにも言われているんですけども、実は冬で海水温が下がる、弱まっているだけではないかという専門家の声も上げられているという状況ですね。現時点では中心部付近の海岸通りを歩いている感じは、例えば以前のように魚の死骸がたくさん打ち上げられているとか、そういうふうな被害はあまり実際には見られなくなってきています。ただですね、具体的にヨーク半島であったりだとか、アデレード北部の一部海域では、イカやガーフィッシュなどの、禁漁措置も取られているという状況です。 魚、生き物の数の減少というのもそうなんですけども、例えばイカ、禁漁措置の取られているイカに関しては、卵や幼体が、海藻の上で育つので、まあ繁殖そのものがうまくいかなくなってしまっているなどの影響が出てきています。まあネズミが陸の問題なら、アルガルブルムは海側の環境問題として、まあ今後も自然環境の変化と向き合っていかなくてはいけないのかなと思いますね。
久保田さんは今回のこのアルガルブルームによってやっぱり海は避けたり、魚介類は避けたりっていうのはあったんですか？
そうですね、正直、外食で魚介類を食べるときに、どこで取れたものなのかというのは少し気にするようにはなってしまいましたね。続いては、自動車燃料価格の高騰について少しお話しさせていただきたいと思います。そうですね、原油価格の高騰とともに、供給の不安定さ、まあ、完全な燃料不足ではなく、まあ、物流と再補給の遅れによる一時的な品薄状態というのが発生してしまいまして、まあ、政府や自動車関連会社の RAA などはですね、まあ、パニック買いする必要はないよというふうなコメントを出していたのですが、まあ、特にそうですね、ディーゼル燃料の、価格高騰がですね、農業や物流コストに影響を与えていたというふうに見て伺いますね。まあ、ピーク時はそうですね、ガソリンが、1リットル、まあ、2ドル60セントを超えたり、ディーゼルに関しては1リットル3ドルを超えていたという時期もありましたので、まあ、ただ5月に入った頃からは、そうですね、いわゆる元の値段に、まあ、下落したというか近づいたなというふうに感じております。
農業を営んでいらっしゃいますけど、やっぱりディーゼルっていうのは日々のこう作業に必要なものですか？
そうですね。もうトラクターなんかを使うのはもう、そうですね。基本的にもディーゼル燃料を使用するので、まあそうですね。無駄遣いを避けるというよりか、まあそうですね。効率的、かつ、こう、あの、計画的に作業を心がけたりするようになりましたね。正直。まあ政府による、そうですね。燃料税の一時的な半減であったり、国際的な、まあ、原油価格の需要の動きに影響されるもので、まあ、複数の要因が重なって、まあ、現在の水準になっているんだという話ですね。続いてはですね、最後ここで少し、明るい話題に移りたいと思います。アデレードではすでに冬のイベントシーズンに向けた動きも少し始まっています。で、その中でも、代表的な一つのイベントである、イルミネートアデレードという、まあ、光、音、デジタルアートの祭典になります。ビルの壁面が巨大なスクリーンのように使われたプロジェクトマッピングや、街の中心ランドルモール周辺がライトアップされたり、イルミネーションが設置されたりと、夜のアデレードが大きく姿を変える、まあ、お昼より夜が中心のイベントになります。2021年から続くイベントで、毎年多くの人が訪れるイベントになっておりまして、今年も開催に向けて準備が進んでいます。
毎年行かれますか？
そうですね、僕も今まで何度か行ったことがあります。夜のアデレードでのイベントっていうのはあまり多いものではないので、こうして、ね、冬に開催されるイベントとしては、多くの人が訪れる人気のイベントになっているように思います。7月の1日から7月19日までの約3週間開催される予定で、ランドルモールをはじめとする、まあ、アデレード中心部、ノーステラス、ボタニックガーデンなどがメインの会場で、今年は例年よりもエリアが拡大されるという話ですね。食とセットで楽しめるナイトイベントなんかもあるとのことですので、冬ならではのイベントを楽しみたい方にはぴったりなイベントかもしれません。
久保田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。